じゃあ始めさせていただきます。おはようございます。軽く自己紹介させていただきます。教師を8年間勤めまして、で高校で5年で予備校でも1年間小論文の指導をしてまして、で中学校でも2年で、最後霞ヶ丘高校っていう東区の学校で、退職いたしまして、で2001年に、起業しまして、今は社会人の方向けの速読術講座というものと、読書講座ですね。で昨年度から西南学院大学の法学部で、来年度はですね、全学になりますけども、やっぱり読書講座、速読と熟読と両方学ぼうというですね、読書力養成講座というのを担当しています。まあ、それがつったですね、事前に、研修部から出してもらったチラシに書いている通りで、いろんな活動をしております。でお配りしている資料を確認しましょう。一つ本で、これもプレゼント、押し付けがましくですね、私が去年の11月に出版した本でですね、私が今日話す話のかなりの部分がこれに書いてあるので、復習には使っていただけるかなと。もちろん速読はですね、別にできてもできなくてもいいんですよ。子どもたちっていうのは別に速読使わなくても本が好きになればいいわけ でむしろ全国の学習塾の話をしますと、速読を採用して学習塾の成績が上がった例はゼロです。皆無、でそういう学習塾に、フランチャイズで速読を入れてる、2つ本部があるんですけども、流派が。でその2つとも私のところに相談に来てるんですよ。どうしたら成績が上がるんですかっていうぐらい、速読っていうのは使い方次第のものだし、もうそもそも国語力、読書力がないとしょうがないので、今皆さん特に小学校の高学年のお子さんがいらっしゃったらね、多少やってもいいかなと思いますけども、そうじゃなかったら気にしなくていいです。だけど読書のことについてかなり書いてますので、もしよかったら後でね、読んでみてくださいということで、本が一冊ね。でそれからですね、1枚、月の予定と目標というのがあって、それから3枚かな、この今週の予定約束っていうの、これ4枚で組なんですよ。でこれ何かっていうと、お母さん方ってですね、保育園時代まではこう優しく本読もうねとか言うんですけど、小学校3年生ぐらいになると、あんた勉強したのっていうですね、言い放つっていうんですかね、小言に近い言葉しか出てこなくなるんですよね。それで倹約になっていく。で小学校1年生2年生までは引っ叩いてでも座らせて勉強させるということは可能なんですが、3年になるとそれが全く不可能になります。でそれをどうするかということで、私の塾、今塾とかもね、塾っていうんではないんですけども、成績がなかなか上がらないから面倒見てくれないかっていう、特別にお願いがあった方だけ、例えば箱崎から来てた人もいますし、目の浜から来てた人もいますし、金滝から来てた人もいますしっていう、だから近所だからっても、たまたま私のこと知ってて勉強見てもらいたいという人に指導してたんですけども、そういう方に、親子で子供が自分で目標を立てて記録をして、親がそれを確認するという交換日記のような形で、記録をつけて、お母さんは徹底的に励ます係、8割励ます、2割がアドバイス、小言ゼロというのを紙につけながらやっていこうと。でだから子どもにですね、目標を立てさせて、今月はこういうことやるんだ。例えば私のうちの息子もですね、これ半年間やってたんですけども、目標、例えばですね、四谷大塚の全国一斉小学生テストってありますよね。あれ小学校1年生から毎年受けさせてたんですけども、今年は全国何位に入るって。だからじゃあ手に入ったら何がいいのって、その時はですね、何かを買ってあげるといえば飴も用意するんですね。で今年は、全国500位に入ったら任天堂 DS の妖怪ウォッチ真打ちを買ってあげると。でそれで505番で終わったんで、ギリギリだったんですけど、それ買ってあげましたけども、でそういう買ってもらうんだってことを書きましたね。で勉強のこと、読書のこと、こんなことをやる、こんなことをやるって。で、お手伝いのこと、夕飯の時には率先してお皿を並べるとかですね。でそれ以外のことっていうのは、例えばですね、鉛筆の持ち方を気をつけるとか、友達に1日3回は優しい言葉をかけるとかですね、そんなことを、書くようにして、でそれをずっとですね、毎日チェックさせるわけです。でそれがこの3枚のプリントね。でお母さんはこの下、今日思ったこと、明日ちゃんとしようと思ったところとか、コメント頑張ったねとかね、こういうふうにしたらもっといいよとかね、アドバイスを書いてもらおうと、そういうシート、親子の、 コミュニケーションのための、用紙です。でそれからこれ、これは小学校1年生の国語教室をやっていた時に、使っていた作文用紙です。私は言葉を豊かにするための読書を指導しているの でその延長で当然ですね、言葉が豊かになるということが出てくる方も必要になるわけなので、書く練習で、これ小学校1年生の夏休みに使ってた教材です。最初100字の作文を書く、だけど作文書きなさいって言っても途方に暮れるんですね。で適当なことを書くので、質問を立て、例えばこのひまわりの写真を見て、この写真に何が写っていますかって、まずそれぐらい書く。で次に、ひまわりの形、花について説明してみましょう。で3番、ひまわりの向こう側に広がっている景色について説明してみましょう。で最後に、裏側ですけども、これをまとめてつないで書いて、この写真について説明すると。これ論文からなんか全てロジカルな文章の基本パターンですね。で、もう一つ右側は、日記の書き方ですね。誰とどこへ何をしに行きましたか。例えば先週の日曜日、家族揃っておばあちゃんの家に行きました。一番の目当て何でしたか。いとこのなんとか君と 3DS を一緒にするのが楽しみでした。でどんなことがありましたか。でゲームしてこうだったこうだった。で最後に、本当におばあちゃん家に行くと料理もおいしいし、いとこと遊べて楽しいです、また行きたいです。でそれで作文になっちゃうわけですね。でそれを広げていったらいいと。何でも型を作って徹底的に練習してから、じゃあ自由にしていいよっていうのが、教育の基本なんで、そういう一つのサンプルとして入れてます。ということでですね、お配りしているのはそんなところかな。 あともう一つアンケート用紙を入れてます。アンケート用紙の一番下5センチぐらいは、中間のお休みの時間にですね、なんか途中でいろいろ具体的なことを聞きたくなったら、その書いて切り取って、研修のメンバー3人いますのでお渡しください。でそれについて後半最後に、ケーススタディということで、話をしたいと思っています。今日は話を聞く会ではなくて、考えて意見交換して、じゃあこうしようっていうことを考えていく会ですので、ぜひ積極的に頭と指を動かしてください。じゃあ早速参りましょう。今日のお題4つあります。1つ、子どもの学力成績を決めるのは何か。で2つ目、学ぶ力を育むために親がすべきことは何か。で3番、上手に勉強させたい。でもう幼稚園保育園のですね、年中年長ぐらいになると結構意識して文字を覚えさせようと思ったりとか、本を一生懸命、ね、読ませようとなさる方も多いと思うんですけども、それを子どもが喜んでやるようにするためにどんなことをしようか。あ、これね、メモしなくても、これは大事だと思ったことだけメモしていただければ、これ全部印刷したのを終わりにお渡ししますので気楽に聞いてください。で最後、保育園時代にぜひしておきたい仕込み。事前のチラシも書いてましたけども、保育園時代で中学校3年生の高校入試の成績が決まります。いいですか。多分保育園のベテランの先生方は、あ、この子はだいたいあの高校に行くんだろうねみたいなことは頭の中にだいたい見えてるし、それが外れることはまずないと思います。でこれは私が中学校の進路指導主事をしていた時に、町内の保育園の先生から言われて、マジですかっていうのを話したんですけども、何を見たら分かるかって、それは親を見たら分かります。親と子の関係で、子供が保育園の中でどういう過ごし方をしているか。だからこそよく言われることですが、三つ子の魂なんですよ。そこをどういうふうに過ごすか、そして保育園4歳5歳6歳をどう過ごすかってすごく大事で、それをね、どういうふうに考えていきましょうか。もちろん全くリカバー不可能なわけではない、いつからでも挽回可能です。極端な話言うとですね、今私読書会を月1回やってるんですね。でその読書会の仲間にですね、元ヤンキーで中卒で土建屋さんに入った、もう36になる方がいます。その方は30を過ぎてもう本当に中卒でヤンキー上がりの俺を就職させてくれて、育ててくれた社長に恩返しがしたいって、そこからですね、とにかくもう必死で勉強して、で本を読んで1年半で劇的に変わりましたね。 もう喋る言葉が理路整然としてるし、人前に立って講師が詰められるようになったし、だから36になっても可能なんです。だからいつ始めても OK なんだけど、基本はだけどやっぱり作っておきたい、それは親の務めだろうと私は思ってます。で、私は、下上の子が生まれた時からですね、まあ、私がこういう仕事してるからってのもあるんですけども、ほぼ実験台にしてですね、もうあれやこれやさせました。1歳半チューリップの時にですね、あ違う2歳半ですね、チューリップがね、チューリップの、2歳半の時にパズル100ピース自分でできるよう仕込みました。正確に言うと90ピースですけども、あこういう手順踏ませたらできるんだ。で4歳の時に時計の針で時間を分かるようにしました。4歳になった誕生日のくらいで、あと7分遊んでいいよ、7分後って何時何分っていう話ができるようになりました。でそういうふうに仕込んでいったら、だけどどうやって、やっぱり失敗もあるんですね。あここでこういうふうに仕込んだらこういうことが起こるんだなっていうことを、実験してきました。でもう小学校に上がってからですね、小学校1年生まで自分で国語教室、彼のために国語教室作って、週に2回通わせてましたけども、それで全て終わり、あとはもう好きにしていいよって。ただ時々ケーキ漬けにですね、じゃあ今度このテストでこれだけ取れたら真打ち買ってあげるよみたいな話で時々こうやってますけど、基本今家で何やってるかというと DS やってますということで、じゃあ具体的な話いきましょうか。まず最初、子どもの学力成績を決めるのは何か、3つ要素があります。これはスポーツ、芸術、学校の成績全て同じです。1つ目、遺伝です、残念ながら。2つ目、環境です。これは親が作っている家庭の文化っていう言葉が、で言い換えることができます。遺伝っていうのはジーンっていうね、 GENE でジーンって言い方します。で環境遺伝っていうのをミームって言うんですね。 MEME って書いてミームって、だからこの2つが子どもの何かする力を決定づける最大の要因です。で最後、先生です。いい先生と出会える確率っていうのは非常に少ないと思った方がいい。熱心な先生はいます。いや保育園みたいにもう人間で体当たりで教育してくださるところっていうのは別、学校って成績っていうのはテクニックですので、力とテクニック別なんですね。そのテクニカルなところで教え方がまずいがために成績が伸びないのに、先生が変わった瞬間に天才になったって子はたくさんいます。で残念ながら学校の先生っていうのはほどほどの成績で学校を卒業した方々で、別に教育の研究者じゃないので、よほど熱心な先生じゃない限りはそういうですね、落ちこぼれてる子を完全に引き上げたりとか、悩んでる子を引き上げる力ないと思った方がいい。ってことはここはお母さんなんですよ基本。ということでちょっと具体論ですね。はい、まずですね、遺伝という話、これはね、ちょっと実例としてですね、3歳のアーティストの話。ザック君3歳です。これザック君が描いた絵なんですね。パレットにしてある絵のお皿に絵の具が入ってるんですよ。それを指でつけて、強弱つけてトントントントン叩いていく。これ教えたからできそうではないでしょ。どう考えても天性なんですよ。忍者タートルズの出来上がりですね。これが遺伝です。ただこういう突出して人に評価される部分の遺伝っていうのは表に出やすいんですけども、結局何が得意か何が苦手かっていうのを、もし 50% 大体 50% と言われてますけどが遺伝だとして、それをどこがこの子のいいところなんだろうって、それはお父さんお母さん方が今まで生きてきて自分の価値っていうのは自分分かっていらっしゃると思うし、この子の価値っても親として見えてると思うんですよね。 そこを否定しないでどれだけ温めてあげるか、応援できるかなと思うんですよ。例えばさっき言いました、うちのいぶきは言葉がすごく大好きです。動物園に連れて行ったら動物見ないで動物の説明をずっと読んでました。幼稚園の年中さんの頃に小学校5、6年生の漢字の読み書きは全部できるようになってたんですね。でそれは教えたんじゃなくて勝手に勉強してたんです。で小学校1年生上がるまでに大体算数のドラえもんシリーズの本を読んで勝手に勉強してて、小学校1年生の段階で小数分数の掛け算割り算ができるようになってました。それは上の子はそういう特性なの。言葉、ただ人間関係つくのがものすごく下手ですね。で芸術全く興味なし、だから友達と輪を作るってことができない。だからそれをどう補うかなというか、どういうふうに人間関係を作ったらいいのかというのは技術として今教えてますけども、ただそれはそういう部分が突出している、この部分はできないで誰でもあるはずなんですよね。だからそれをなんか見損なって、なんであなた野球一生懸命これだけお母さんがエネルギーかけてるのに野球できないのみたいな話にならないようにしたいなっていうところですね。で2つ目ですね、遺伝と環境のお話。これも3歳です。これが3歳かって話ですけどね、これは遺伝プラス環境って何かというと、お父さんお母さんが音楽家で毎日音楽を聴かせてる子供は音楽の記憶がどんどんどんどん入って勝手に溢れ出してこういうことができる。すごい子は1歳で歌を歌うようになるし、リズムを取るようになると言われています。それは遺伝と環境の掛け算ですね。で次です、遺伝×環境×先生という、参考文献だけご紹介した天才たちの共通項ということで、エジソン、チャップリンを含めですね、あと野口英世ですね、日本人だったらね、それ世界中の偉人と言われる人のそばに誰がいたのかと、でその人がどんな教育をした結果そうなったのかというふうなことが書かれています。絶版です、残念ながら、小林翔太先生のですね、本なんですけども、これの DVD 版が確か売られてると思うので、中古ですけどね、それね、もし興味がある方はね、これネットで探してみてください。まあ誰が登場します、どうすると思います、共通して先生がいた、どんな先生、家庭教師、サリバン先生みたいな、どうですかね、はい、そうです、母親です。母親がどんな言葉をかけたかで多分この人たちはこう変わったんだろうということを、このお二人の著者は語っています。まあ、ぜひですね、興味がある方は読んでみてください。で、まあ遺伝環境先生というね、考え方、まあ、ひとまず走っています。ちょっと詳しい話、具体的な話はね、また後でしようかなと思いますけども、一つ言えるのは無理は禁物ってことです。というか無駄、逆効果って書いてますけども、親子の関係まずくなるんですよ。これ子供のね、学力成績というのは何かという話のもう一つですね。あ、ヒントは次にですね、じゃあ一回昇級してですね、ここまでの話を踏まえて、はい、ここまでの話を聞いて思い当たることや体験は何かありますか、あるいは何か疑問ない質問、例えば習い事をさせたいんだけどとかですね、まあ、具体的な話ね、後からもどんどんいくらでもできますけども、ひとまずここまで、はい、今座っていらっしゃる5人6人でですね、ちょっと意見交換しながら思いついたことをどんどんメモしたりとかですね、でまとめてみてください。